サソリとカスプの衛星ラジオ。
最近卒論を提出して、はい、あとパリの 19SS のコレクションをのサンプリングが終わって、徹夜明けのカスプです。
サソリは最近実家に帰っていて、なんだろう、特にああでもあれですね、映像なんか新しいの撮ろうかなって思っています。着々と
着々と制作をしているです。そして今日のね、特別ゲスト、
お
相沢さんに来ていただいております。イエーイ。
どうも。
めっちゃ勝手に盛り上がってんじゃん。イエーイ。はい、相沢さん。お世界が相沢。エロ写真家？なんて呼べばいいの？
エロ
写真家。
キル。
なんかピコピコです。
相沢です。
はい。
よろしくお願いします。自己紹介ってあんましないよね。
確かに。なんだろう、あ、簡単に、じゃあなんだろう、な、写真撮るきっかけだったりとか、あ、どんな写真撮ってるかとかを、まあ、
普段ですよね。
そうだね。
普段は、
私たちの出会いのきっかけとかでもいいかな。
ああ、それ聞きたい。うん、
まあ、エロ DM だよね。
うん。
スーちゃんと一緒じゃん。
まあ、エロ DM っていう。
名前なんて言えばいいの？二人の。
私は優美でいいかな？エミリー。いいね、うん。
エミリーで。
優美とエミリー。
うん。
はい。エミリーちゃん、そうだ。エミリーちゃんと DM したんだ。
そう、エロ DM 来ました。
そうなの？嘘？何それ。ちょっと。
全然エロくないけど。
私が相沢さんから LDM 来たのは、
うん、
だ2012とか、あれそんな前じゃない、
結構前だ。
16
最近だわ。全然
15、16
か、
うん、ぐらいかな。
20歳とかの時かな。どっちか。21。
うん、20歳だった。
うん、の時に、ちょうど私インスタグラムを裏垢でなんか自撮りとか載せてて、その時に相沢さんの写真見つけていいね押しまくってて拾ってもらったみたいな。
あれ裏垢だったの？
裏垢だ。今もう公開してるけどね。
あ、そうだったっけ。
そう、裏垢だったんだよね。
そうなんだよ、多重人格のもので。
裏垢あるんで。
そう。なんか、でも、ああいうなんかちょっとエロティックな写真を撮ってるだけじゃなくて、実は結構あれなんですよね。
はい。
商業カメラマン。
ああ、そうそう、仕事はちゃんとやってますよ。
仕事は、いつぐらいから写真って撮ってるんですか？
普通に好きで撮り始めたのは多分ね、中学生ぐらいだと思うんだけど。
もう結構ね、もう
小学生ではないか、中学生ぐらいで、
だから
家にあった、
うん、
コンパクトカメラを使って、うん、同級生の女の子とか撮ってたような気がするんだよ。
その時もなんだ。
でもね、
対象は変わってないんだ。
え？
対象その時のは変わってないんだね。
そう、変わってない。やっぱほら、男の子がさ、好きな女の子のさ、
うん、
写真撮っときたいみたいなのってやっぱあって。
根
本的には多分変わってないと思うよ。
でもさ、なんかさ、好きでもさ、その撮るっていう声がめちゃめちゃ恥ずかしくてできない人とかもいるじゃん。
うんうん。
は全然なかったんだね。
なかったな。
あれですよね、女兄弟多いですよね。
ああ、そうそう、姉二人。
姉二人だもんね。だから、なんか、
抵抗がないみ
たいなね。絶対あるよね、女の人が家にいる環境で。
そうね、普通、当たり前だった。
だよね。なんか
女の人がいる。
なんかそういうのとかも全部優しく、こう、分かってあげられる優しさを相澤さんは持ってるので。
っていうか、姉ちゃんに歯向かうとか、怖いことになるじゃない、
そうなの。
姉ちゃんに歯向かうっていうのはやっぱあれなので。
あ、そうなんだ。
だから多分あうちの家庭は特に、まあ、女ありきというか、うん、感じだった、うん、感じだったかな。
女にを立てるみたいな。
そう、立てずに生き抜けないみたいな。生きていけない。
めっちゃいいな。
ねえ、エミリーちゃんちは？
私は妹が一人。
あ、そっか、女か。
女兄弟だから、なんか逆に男の人が、おじいちゃんも亡くなってて、だからお父さんしかいないんだよ。
うん。
逆になんか男の人イコールお父さんみたいになって
る。確か女の4人対1だもんね。確かに。
なるほど。
なるほど。女の強い家族。
ただでさえ強いのにね。
ね、あ、そうなのかな。でもなんか普通は結構さ、男のが権力持つじゃないけどさ、
それさ、ね、女の人ってやっぱ本当にそれ思ってたりするの？男の方が権力があるなとかって思うの？
なんか
思う。
思うんだやっぱり。
なんか私は
だってなんか力とかでかなわない。
あ、力はね、確かにまあそうよね。
なんか、なんだろう、古代的な、なんていうの、遺伝子的レベルで、なんだろう、女の方が圧倒的不利だなって思うことは結構多いかもしれない。
あ、そうなんだ。
あ、分かる。
まあ、俺とか感覚的には、なんだろうな、選ばれる立場じゃないですか、男って、女の人に。そんな感じじゃない？
生物的にそうですよね。
そうそうそうそう。
他の動物とかそうなの。
確かに。
ねえ、だから、例えば動物で言うと、まあそうじゃない？人間もまあ動物なんで。
まあ、でもさ、女も結構選ばれるようにやってない？
ああ、まあでもそう
か。コピー売るみたいな。
借りるために着々と準備するみたいな。
でもなんか女の人の場合は感覚的な感じで言うとなんか巣作りをして、提示をしているような感じがあって、男はそこに突っ込んでいくみたいな雰囲気があるか。
だから男性が結局選んでるみたいな。
でもなんか拒絶したらそれまでじゃない？
あ、まあね。
ノーノーって言われたらもう、ああ、すいません、すいません。感じじゃない？
確かに。でも結構さ、なんか、でももう、なんかジェネラルには言えないけど、なんか女の人から告白するとか、わかんないけど、やっぱそっちの方が大多数なのかな。全くわかんないや。
でも女の子からアクションを起こすって増えてきたよね。
あ、やっぱそうなんだ。
そんな感じはする。
もともとは男の子からアクションするもんなの？
なんかまあ、特に俺世代のおっさんとかは男が動くもんだみたいな感じは感覚的にはあったけどね。
なるほど。
恋愛とかってことでしょ？
恋愛とかで、
男が動かないでどうすんだみたいな感じはやっぱありますよね。ありました、
まあ、だからエロ DM も来たってことかな。
そうそうそう。
こっちすっくりで待機してたからさ。
そうよ。そうそう、だからインスタとか特にそうで、 自分のなんかことをプレゼンしてるわけじゃないですか、
うん、
インスタって。
確かにポートフォリオみたいなもんだもんね。
そうそう、私こう僕こうだよっていう感じじゃない、
うん、
それに対してあなたたちどう思いますかみたいな、
うん、
うん、プレゼンしてそれをまあ見て報酬だったと思うんだよね、インスタって、
うん、
まあツイッターとかもそうだと思うんだけど、
うん、まあね、相澤さんは今こう語っていますけれども、インスタが8回 ?7 回
6回消された。
6回削除されてるからね。ポートフォリオあんだけ長い歴史があったのにね。
そうだよね、900枚ぐらいあったんだけど、
うわ
最初は、
ね、あれ一番最初のがやっぱ一番衝撃的だったよね、
消された時。
うん、
ああまあそうだね。うわ消されるんだと思った。
うん、私も思った。
これ消されんだみたいな。
結構衝撃だった。なんかまあなんかいろいろそういうなんだエロアカみたいなの結構インスタも増えて、
うん、
あ来てちょっと治安悪くなったな感はあったんだけど。
あ、そうなの。
私は、あ、じゃあ相澤さんのじゃなくてインスタ全体の雰囲気的に、
うんうんうん、
ああ、なんかそういう時期あった。
あったよね。
あったあった。
で、しかも私も結構露出とかしてるから、そういう人たちからめっちゃフォロー来るみたいなのあって、
うんうんうんうん、
私はバンバンブロックしてたんだけどでも、そのそれに含まれるんだって思って。
ああそうね、
素敵だった。
うん、
うん、
でもやっぱあの削除は、うん、あの AI でやってるから。
あ、そうなんだ。
あ、そうなんだ。
噂話だけど AI でやってるから人の手でやってるわけじゃないから。
あ、じゃあどれがアートなセンスかとかも
その辺の、そう、線引きはやっぱ難しいみたいよ。
難しいね。
へ、
うん、だからまあまあしょうがないなっていう感じはあるけどね。
AI に負けたみた
いな。AI に負けた。
今日の名言にメモっとこう。
AI に負けた。
AI に負けた。メモ。
面白すぎる。
そう。でもあれはあれでまあ消されるのは別にいいかなってもう思ったけどね。
あ、そうなんだ。
もうしょうがないなって一回抗議したけど。
うん。
うん、何にも音沙汰なしだし。
やっぱそうなんだ。
そうそうそう、
ね、だからもう多分みんなコメントというか、
うん、
ね、
そう、なんかいろんな人が ね、
ね、
送ってくれたんだけど、
うん、うん、だけど
違う、なんかあの一番残念なのはやっぱり、まあ、ユービを含めてみんな撮ってる女の子たちが目につかなくなってしまう、
うん、
ことがもったいないなとは思ったけどね。
そう、なんかさ、やっぱ なんだろう影響力のある人だから相澤さんが、うん、まあ、その、うん、なんだろう、中にいるというかことで自分にもらえる仕事とかも結構あったりとかして、
うん、そうだよね。
とかまあ、
そうなんだ。
うん、まあなんか数ってやっぱ結構圧倒的な力にはなるのかなって。
なるはなるね。
うん、
本当にね。
絶対数が多いことは。
うん。
そう、でも。それはね。
なんかでも最近ちょっと変わってきて、
うん、
なんかその数でも、なんか結構質悪いファン層とかだったら、全然意味ないっていうか。
ああ、それはちょっとあるかもしれない。うん。
だから、なんだろう、同業者大切にしようみたいな。
そう、だから見せ方よね。
うん、
やっぱりね、見せ方で質が悪くもなるし、
うん、
良くもなるし、
そう
っていうのはやっぱあるよね。だから女の子の肌を見せることが質が悪いっていうことになってしまうんであれば、
うん、
俺も質が悪かったんだよね、そういう意味では、
あ、そのバンされたってことはってこと？
そうそうそうそうそう、
うん、
それがコンピューターの判断
だ。見せ方的にあれは NG だったんだね。
確かにあの世界の流れでその肌を露出することはけしからんみたいな流れにはなってたので、
うん、
まあ、なんとなく時間の問題なのかなっていう雰囲気もあったけど、
うん、
消される前は。
そうなんだ。なんかさ、そうそう、でもえ、完全なヌードとかあんま載せてないじゃん、逆に。
裸はないよ
ね。
そうですよね。
裸はダメだって書いてあったじゃん、
ルール。あ、そうなんだ。
そう、裸はダメよってルール書いてあったから。あ、
そうなんだ。
そう、裸を載せちゃいけないんだなと思って裸載せないでいたんだけど、消されちゃった。
いや、え、そのさ、その、うん、女の人の裸というか、こうなんか赤裸々な部分みたいなのを載せようみたいに思ったきっかけとかってある？
赤裸々っていうつもりはないんだけど、うん、基本的に女の子が俺の前で自由にしている姿っていうのを見せたいっていうのはあったかな。要はそのなんだろうな、一般的な概念の中で女っていう姿をイメージしてる、それを保つんじゃなくて、もっと自由に、その社会的な背景とかをなく自由にしている姿がいいなっていうのはあったので、それを出したいなっていうのは。
女との撮影だとなんかすごい開放的になれるんだよね。
あ、俺？
うん、なんか出会ってからすごい、なんだろう、自分で思ってたなんか固定概念みたいなのが結構一気に払拭された感があった。うん。
うん、それはやっぱり。
うん、
押し付けないからね、
うん、
こうしてって言わないじゃない俺。
そうそう、なんかね、父が撮影とかもね、なんか寝てていいと、もう眠かったら、ね、寝てていいし、
そうそうそう、よう私がよう寝てられるよねと思うけどね。
そう、
下着で。
そうだよね。下着で
ギラついたおっさんの前でよう寝れるわって思うけど。
私もな、危機感が全くない動物。そうとか、まあ、なんかそれもあるし、なんか自由になったっていうのは、その肌を見せることについて、自分も結構相澤さんの最初の作品のと撮ってもらった時は、ね、
うん、
あの顔出し禁止にしてて、
あ、そうだそうだ、
うん、そうで、名前も伏せてもらってたかな。あ、インスタ、そうだ、名前も伏せてもらってて。
そうだね。
そのこっちロンドン来てからどれくらいかな、うん、1年、結構それ続いたよね。
結構続いてた、うん、この子誰やっていう感じではあったんじゃない、外から見たら。
確かに。で、うん、ま、何がきっかけってわけでもないんだけど、あ、なんかこうはっきりしたけど、なんか、まあ、何に私は抵抗を持っているんだろうみたいな。
うん、ああ、考えたんだ。
なんか、相澤さんと撮影してることがすごい罪悪感じゃないけどさ、
持
ってるんじゃないかなって思えてきて、
うん、
で、そんなことはないなって確信して、
ね、なるほど、
名前全然出していいし、顔もいいやってなって。
そうだよね。
うん。
急になったよね。
急になった。急になった。そう。し、こっち来てから、そのランジェリーのことを結構本格的にやるようになって、なおさら、その自分の体を、うん、作品を載せる、なんか、うん、ボディとして、使ってきたから、なんだろう、それもあって抵抗とかが全然なくなったのかもしれない。
うん、
でもきっかけは完全に相澤さんかな。
そうね、だからすごいね、最初からユミの写真、よかったんだよね。
うん、
よかって、で、それをこの女の子が、この人であるっていうことがわからないのもったいないなとは思ってたけどね、
うん
うんうん、これを名前伏せて
嬉しい
思ってたんだけど、うん、まあでも強制はしなかったよね、確かに、
うん、
出しなよとは言わなかった。
そこからその結構最初の方に私言ってたもんね、やっぱり載せるのちょっと どうしようかなみたいな感じで、
う
ん、
そうそうそう
そう。でもそういう女の子って結構いますか？
いますよ、もちろん。あ、いますけど、そんなに取ってはないかな、最近は。あえてはね。
そうだよね。だって、うん、もう取れる人が逆にいるから。
うん。
そのさ、今までどれくらいの数の女の子を取ってきたとかってわかるの？
あ、でもね、多分ね、ちょうど昨日インタビューあって、
うん、お
正確に数えたわけじゃないんだけど、例えば、多分40、50ぐらいだと、ここ3、4、5年では。
あ、でもそんなもんという
か、そんなもんだよ。
200人くらいと思ってた。
いや、それでそんなもん。
ああ、40人、50人？
うん。
じゃあその中の1人、40分の1だわ。
で、要はその、なんだろう、いっぱい手広げたっても、
うん、
なんか、まあ、ケアするって言ったら言い方おかしいけど、なんか、しっかり向き合えないじゃない。
うんうん。
多ければ多いほど。
そう、なんか、相澤さんの写真の撮り方って、なんか、子供を育てるように撮影するんだよね。今日調子良さそうだね、みたいな。なんか、パパーみたいな。
まあ、年もね、そんぐらいだしね。
ね、
だからそういうそのなんか今日は調子がいいのかなとか悪いのかなとかっていう前回よりいいのかなとかっていうのが、うん、手を広げれば広げるほど分かりづらくなるじゃない自分の中で。
確かに。でも どんな子だったっけみたいになっちゃいそう。
そうそう、それはあんまし良くないんで。
でもなるじゃなる？
ん？
4、50人でもそういう風にならない？
あ、でもほら一気に 4,50 人じゃないじゃない。
あ、まあね。そのさ、マイブームみたいなのってやっぱある？
この子今いっぱい撮りたいなみたいな。
そうそうそう。
あー、でもそれを、うん、いわゆる恋人だよね、それは。
あー、そうなんだ。
うん、
それはもう、同棲してたりとかするの？
いや、してないしないし。
あ、してないで。
うん。
うん、ごめん、めっちゃ普通にフラットメイトがお風呂に入っててシャワーの音すごいする？
いや、
え、大丈夫だよ。
あ、大丈夫。え、てかね、もうちょっとすっごい話それていい？
もちろん。
はい、さっきも撮影する前になんかフラットメイトがお風呂に入ってて、で、まあ、あ、今も入ってるんだけど、いや、相澤さんの収録の中でお風呂に入ってる私のフラットメイト結構面白いなって思いながらで、そしたら急にお経が流れ始めてやばすぎない？
え、どこの国の人なの？
え、日本人、日本人。
ああ、そうなんだ。
そう、日本人で、なんだんなんで、急にお風呂場からお経が流れ始めて
やば
やばいよね。でもちょっと面白いエピソードだったから今日に。ごめん、めっちゃ話それたわ。
いいですね。
え、その彼女とかを、
はい、
撮ってて、
うん、
でもと同時に、まあ、仕事として女の人も撮るじゃないですか。
うんうん、
それってなんかどういうなんか差があるの？
ああ、差ね。
なんかやっぱり彼女だから特別、まあ、特別という枠に入ってるわけじゃない。
うんうんうん、
うん。と、その、なんだろう、まあ、モデルとしての女の良さみたいな。
うん、うん、
うん。やっぱり、なんか、違ったりする。
いや、集中力としては一緒なんですけど、
うん、
なんかもうちょっとこう汚い部分も共有できる感じは彼女の場合はあるよね。
うん、
うん、もう少しね。
うん、汚い部分とは？
汚い部分って例えばなんだろうな、一般論で言うところの汚いっていう意味なんだけど、
う
そのまあ例えばセックスの話だったりとか、
うんうんうん、あ、そういう密な関係としての共有ができるから、
うん、そう、
もうちょっとまあ
もうちょっと濃厚、密度が濃いというか、
うん、なるほどな、
はあるんじゃないかなとは思うけど、
うん、
でも集中力としてはまあ、うん、同じようにかけてるつもりなんだけどね、
うん、うん、そのさ、やっぱ可愛いこといっぱいあってるじゃん。で、その中で、
はい、
その彼女にするきっかけみたいなのって、うん、その中で見つけても全然違うのかな、ベクトルが。
あ、いや、うーんと全然違うとは言い切れないけど、
うん、
なんだろうな、なんだろうな、
で、まあ、でも一応モデル、彼女もモデルなわけじゃん、
うん、まあ撮ってたね、うん、
うん、
いやでもなんとなくだったな。
あ、そうなんだ。
あ、これ言語化できないな。
気持ちいいから彼女ってわけでもなく、
うん、いやそういうわけでもない。あ、そうなんだ。どっちかというともう精神面の方が、
うーん、そうなんだ。なんかさ、あの人、あ、もう全然出てこないや、あの、うん、すごい可愛い女の女優さん全然ダメだ
それ幅広すぎだろ。
で旦那さんがカメラマンの人。
知らない。
わかるよ、わかる、
わかる。誰だ、
うわ全然出てこない、ごめん。わかんないや。なんかさ、前髪パッツンで、うん、前髪パッツンで結構童顔で、あ、セーラー服と機関銃、
薬師丸ひろこ。
違うわ。待って。セーラー服こないだ着てなんか盛り上がってた人。
人妻で？
そう、30歳くらいで。30
でセーラー服着てたの？
すごい。
知らんな。
嘘したって。待って、このクイズやばい。30とかじゃないかも。もう40なのかな、もしかして。ダメだ。ちょっと言いたかった。で、その人とかも完全に撮ってて楽しいからみたいな
って言ってたの？
あの旦那さんはもうどの角度で見ても、うん、どんな時でもどんなシャッターをしても可愛いんだよねみたいな。
ああ
、感じで。
でもそれみんな一緒じゃない？
あ、そうなんだ。
うん、
結
局その可愛い可愛いくらいの判断ってあるじゃない、こちら側の、撮る側の、
うん、
それってこっち側の固定概念なのね。
うん、
だからこれが角度可愛くないなっつって排除しちゃうと、
うん、
可能性が減るわけじゃん。
確かに、
うん、だから思い込まない感じにはしてるかな。
うん、あ、そう、なんか相沢さん前なんかそういう質問みたいなのをした時に、
はい、
ファインダーで決めすぎないようにするみたいなを見て、構図をなんかこう写真ってさ、やっぱ構図しっかり見て、まあ、こうなんかこうなんだろう、均一にこうなってるかとかさ、どう配置されてるとかさ、なんだろう、重要だったりするわけじゃん、
うん、
それをあえて無意識に任せることが、うん、まあ、ある一種の、
うん、
相沢さんのやりたいことみたいな。
ああ、今そうだね。
うん、それはさ、自分の中でやっぱりそのこの構図が綺麗みたいなのとかはある？
あるけど
、うん、
それも壊す、
うん、
壊したいなっていう感じでやってる。
まあなんか商業カメラマンやってたから、うん、なんかポートレートとか完全にガッチガチに構図とか決まってそうだもんね。
そうね。
ね、そうだよね。
やっぱそのお金をいただく仕事の場合はその人たちが満足しなきゃいけないので、
うん、
お金をくれる人たちが、
うん、
だからその構図に合わせるは合わせるよね、もちろん、
うん、
だけど自分が撮ってる写真の場合はそれだと面白くないので、
うん、
もうさらに一歩を壊して、
うん、
ポーズも壊していくし、その自分がこの表情が好きだとか、
うん、
っていうこともできるだけあんま固めないようにはしてる。
あ、そうなんだ。え、でもやっぱりさ、相澤さんのさ写真ってさ、ある一定のやっぱ好みみたいなのが出るじゃん。
うん、出る出る出る。
そう、ナチュラルに。それが面白いよね。なんかそういうのを排除していこうってやった中でも、そこからまた生まれる新たな。
うん、結局出るんだよね。
ね。
うん。なんか隠しきれない部分ってやっぱあって。
うん、
だ結局出るから、うん、いくら壊しても大丈夫なんだなっていう感じ。
ああ、俺は大丈夫
なんだ。逆に。
俺は大丈夫っていうわけじゃないけど。それは誰かがやっても多分一緒なんだよね。
え、そうなのかな。
そうそうそう。だって
でもそれを思います。
思う？
思う。
でもなんか私結構ガッチガチに固めてないとすごい不安な人、自分が。
え、そうなんだ。
え、うん。割と。なんか結構自分も日頃の写真をフィルムで撮ってるんだけど、
うん、
とかもなんかなんとなく撮ってるけど、なんだろう、例えばランドスケープ撮るんだったらちゃんと平行線は平行線であってほしいみたいな。本当そういう感じ。
いやでもそうよ、俺もそうよ。
うん、じゃないと不安。
不安だよね。
うん、
わかるわかる、めちゃくちゃわかる。
それをでもあえて排除しようって、
うん、
なんか無意識で、できるかな、なんか、うん、
できるでしょ、できるよ。
できる
できる。要はその俺なんかね、モデルが俺のフィルターを通して世の中に出ることよりも、
うん、
モデルがそのまんま世の中に出た方が美しいじゃない。
なると
思う。だから例えば自撮りにはどうやってもかなわないっていう。
ああ、でもそれは確かにそうかも。
あるでしょ。
なんかさ、池田エライザあれちゃん？
ああ、エライザちゃん。
エライザちゃんとかの撮ってた自撮り、うん、昔、今は多分結構もう有名になっちゃってるから、写真とかいろんな人が撮ってると思うけど、最初の時の自撮りとか最強だったなって確かに今思ったわ。
あ、そうなんだ。
めちゃめちゃ可愛いか、今も可愛いけど、なんかその自分 のフィルターを通して自分を写すみたいな、
うん、
一番可愛かった。そうそう、うん。
でやっぱ邪魔なんだよね、カメラマン、うん、基本的には。
パワーワード
存在じゃん。
俺は思うのよ、自分でよ。
めっちゃ謙虚。
その時それをどうやって俺がやっぱ割り込みたいので、
うん、
どうしたらいいかなって考えた時に、
うん、
まあ、で可能な限り減らしていこうっていう感じ。
あ、そういう意識的に
切り出
すって思う、
そう、
固定概念的な美しさ、
うん、そう、できる限りね。ただどうやってもさっきの話じゃないけど、どうやっても残るんで、
うんうん、逆にめちゃめちゃ洗練された伊沢さんの中での美しさみたいなのが逆に出てくるよね。
結局そうなのかもしれない、
ね、うん、研ぎ澄まされた感じ。
そうそう、なんかその一般論的に綺麗とかこの構図がいいとかってやっぱあるじゃん。なんかこう、うんうんうん、いいね、つきやすい写真じゃないけど、
あるね、最大公約数はあるね。
そうそう、それを無視して、
うん、
このなんだろう、撮り続けた結果違う、そのなんだろう、違うベクトルの美しさみたいなのが出てくるのが、
うん、うん、そんな感じはしてる。
うん、
だからもうこれをやってると多分もう一回マンネリが来るんで。
あ、そうだよね。
うん、そうそう、またそれで結局また何かが変わるんで。
うーん、そっか。
そう、
写真撮ってて写真撮るの嫌だわみたいに思うことないの？
ないないないない。
え、そうなんだ。
ないない、だって押せばいいだけじゃん、だって。
確かにね。
写真って押せば写るんで。ま
あ、ね。しかも綺麗に写ってくれるしね。
綺麗に写るんですよ。
カメラだと。
カメラメーカーの努力によって、うん、誰でも押せば綺麗に写るようになってるんで。
うん、確かにあれすごいよね、本当。
すごいすごい。うん、
カメラって本当すごいなって思うもん。
うん。
なんかそういう意味で私はペインティングやってたから、
うん、
絵画のその写真に対するトラウマみたいな、
はいはいはい、
結構やっぱアーティストたちって写真にの力にどうやって抗うかみたいなのってやっぱ
そうよね、
うん、でそれ写真っていうことがなんかトラウマっていうか、
うんうん、
アーティストたちにとってのアーティストとペインターたちにとってのト
ラウマ、あ、そうかもしれないね。だからあの例えば写真をやってる人たちの中からすれば写真のクロートっているじゃない、
うん、
プロだったり長年やってる人たち と、
うん、
例えばその自撮りをやってきた、
うん、
自撮りで10日くらいしかやんない写真をやんないっていう人たちの、
うん、
そのなんか恐怖、
うん、
っていうのがあるわけよ、
うん、
こっちからすると、
まあ、
俺たちが
見る人が多いっていうのがあるかな、
ん、
その写真っていうものが、あ、カメラっていうものが扱いやすいから、
そうそうそうそう、
うん、
だからもう俺たちがその長年かけてきた技術とか努力とかっていうのを簡単に可愛い若い女の子が自撮りで超えていくわけよ、
うん、
この恐怖心ってなかなかなんですよ。
確かに、
うん、
あ、なんかそれすごい面白いな。なんかその自撮りすらも相澤さんは、うん、なんていうの、こう一個の写真という、まあ、アートピースの中に含めてるじゃん。
いや、もちろんそれはそうでしょう
ね。それがすごい、なんだろう、面白いというか、あんま考えなかったな。
だって例えばよ、
うん、
5歳児にカメラ渡して、
うん、
適当にオートモードで渡して、
うん、
撮ってすげえいいのがあったりするわけじゃん、
うん、
それかおばあちゃんが分かる分かんないけど撮ったやつがすげえ良かったりとかするわけじゃん、
うん、
それを認めないっていうのはおかしな話で。
まあね、
うん、だから一緒なんだよね。
うん、確かに。
そう、あれはだから5歳児が撮ったらダメだ。
やっぱ写真ってさ、その逆にそれもなんて言うんだろうな、悪さでもあるというか、均一になってしまうっていう、うん、要は、はい、その誰がシャッターを押しても同じ質感、まあ、
うんうんうん、
色を変えたりとか、シャッタースピードとか、いろいろ、それはまあ、クロートが多分、もうちょっとやる仕事だと思うけど、
うんうんうん、
で、同じじゃカメラで、
うん、
どれだけ個体差が出せるかって言ったら、結構限られてるじゃないですか。
そうね。
で、そういう意味では最近のデジタルカメラって、なんか、うん、私はあんまり魅力的じゃないって思って、
うん、
まあ、カメラ自体のデザインすらもこう、
うん、
なんか固定されてるっていうか、
うんうんうん、
感があるから、うん、なんだろう、昔のフィルムとかだと、
うん、
フィルムカメラ自体のデザインがめっちゃ個性的であって
なるほどね、
うん、
ああ、そっかそっか、そう感じるのか、なるほどね。
持つツールが全然違うなって思う。
あ、なるほどなるほど。
そう、でも、はいはい、あれデジタルカメラ使うじゃないですか。
俺ほぼデジタル、
うん、何使ってるんだっけ、
ん、カメラ
使ってる、うん、
富士フィルムのカメラと、
うん、
リコーのカメラとキャノンのカメラ、
うん、あれ一眼、この間のすごい大きい一眼のやつキャノンだったっけ。
あれキャノンだね。
うーん、そう、
だカメラもあんま固定しないというか、
うん、浮気症だ。
そうそう。
浮気症だ。
カメラもなんか、
うん、
例えばこのカメラで撮るとかっていうこともあんま決めたくないかな。
あ、そうなんだ。
なんとなく。
なんとなく。
ポンポン変えたい。
いや、あんまそこにこだわりはないんだね。
なんか使い方を覚えちゃうと、
うん、
それがいいなっていうのは正直あるけど。
ああ、そういうことだね。
そうそうそう、覚えてしまう、覚えてしまうまでに何か出てくる感じも面白かったりとかもするし、うんうん、一概には言えないかな。うん、まあ、カメラ
この今日この子撮影するこのカメラで行こうみたいなモチベーションとかないの？
ないね。それない。
絶対私あるんだけど。
私もある。
ね、あるよね。
ある？
あるある。
うん。あの子にはこれが合うみたいな。
なんか撮りたいイメージが先に出てきちゃうから、その絵に近づけるためにフィルムもこれで選ぶし、ね、みたいな。
でもなんか作品の作り方が全然違うよね、相澤さんと。何が起こるか分からず飛んでいくか。私たちはこういうものを作りたい、これを目指して、
はいはいはい、
この素材を、これ、このマテリアルを、このツールを持っていけば、これに近づくみたいな感じで、モチベーションで、まあ、手がけていくわけじゃん。相澤さんの場合は、その作り出すものとかも、
うん、
なんて言うんだろう、無の状態でいくわけじゃん。
そうだね、決めずにいくよね。
すごすぎる？
すごい、それ。
ね、すごいよね。
いや、決め、結局なんか、うん、その写真の枠を、うん、若い時はあったのよ、そういうのは、うん、もちろん。若い時はこういう写真を撮るんだっつって、そこに向かってやってったりとかしたけど、うん、結局、例えばなんだろうな、ユミなんか撮ってて、こう、今日はこういう写真を撮るって、こうやって、こう、その動きはダメとかってなっていくと、うん、結局ガチガチになってて、
うん、
面白くなくなっていくと思うのよ。
うん、
それがもったいなくて、
なんか完全にあれだよね、なんかこう自由っていう言葉がすごいなんか合う写真の撮り方だよね。
うん、だからなんかその女の子が目の前でやってることに対応していく感じ。
うん、
あ、こちらが合わせる。
そうそうそうそう、
あくまでも女の人のその瞬間瞬間が主役というかね。
そうだね、脇役なんだよね、俺は。
なんかその構図がめちゃめちゃ女二人の兄弟と弟みたいな。
あ、それはちょっとあるかもしれない。それはあるね。あ、それはあります。はい。
ねえ、あくまでも姉たちが主権みたいな。
うん、そうそうそう、それ。
勝てないもんみたいな。
勝てないんだよ。
わかんないけど、やっぱ男の人ってさ、あれ、うん、その、まあ、ちっちゃい頃の話だけど、やっぱ、なんだろう、力があるじゃん。
うん。
だから、抗おうとすればさ、抗えるわけじゃん。
うんうんうん。
そういう時期とかもなかったの。
俺？
うん。
あったよ、ちっちゃい頃、うん、若い頃。もちろんあったよ。
うん。
姉ちゃん叩いたりとかして。
うん。
母ちゃんにボコボコにされるみたいな。
違う。
結局女が強い。
こういう目に遭うんだ。
結局女に抗って結果女に潰されるっていう。
そうそうそう。基本的になんか社会的なあの構図もそうなってると思うんだよね。
そうかな。
俺は
そう。
でも日本の構図は結構やばいじゃないですか。そのジェンダーの比率。というか、その権力持ってる人たちがやっぱり男の人が多いじゃない。
そうなのかな。
いや、もう、まあ、政治とかだとも特にそうじゃないですか。
でもね、昔の政治家って、
うん、
最近の政治家あんま知らないけど、出てないと思うんだけど、昔の政治家ってなんか、例えばと愛人がいてね、
うん、
その愛人のなんか結構言うこと聞いてたりとか、本を読む限りはね。
まあね、そういう裏操作をしてるのか、女は。
そうそうそうそう。そういうのは、まあ、どこまで本当かは別として、う
ん、まあね、
うん、そういうのはやっぱあって、その女の人の意見に関して、すごくこう、
うん、敏
感だったみたいなことは聞いたけどね。
うん、なるほどな。そういうのと、すごい不思議だらな世界で面白いね。
そうそうそうそう。 そこに対してなんかみんなが動いてたんで、なんか
その女の人がその権力をこうあのなんだろう持たないというか、
うん、
いやなんか女の人があえて裏側に回って操作するっていう、なんか面白いな、なんかそういう偏屈さみたいなのが女にはある気するな、
うん、
確かに
ね、屈折してるよね、
そういう感じも魅力なんだよな。うん、だからなんかそれで言うならその女の人が、うん、手のひらで総理大臣を動かしてたみたいな感覚ってあるじゃない、あるわけよ事実はどうか分かんないけど
分かんないけどね、
そう、そういう感覚を、まあ、こっち側受け取って見てたわけですよ、
うん、
まあ、まあ、こういう人たちもこうなんだなみたいな、
うん、
そう、あ、田中角栄もやっぱりかなわねえ女にはみたいな。
ああ、なるほどな。
っていうのが、まあ、どっかあんのよ、俺は。
相田さんの世界の中でそういう、なんだろう、女の人がやっぱ、を崇拝するじゃないけど、
愛、
うんうん、みた
いなのは、
ね。もうどうやっても勝ち目がないですね。やっぱりね。
まあ、なんか男の人ってやっぱ頭いいなって思っちゃう節がある。
男の人が、
うん、男の人の方が、分析力もあるし、その、なんだろう、やっぱ女の人って生理とかがあるからさ、なんかこ
う、
無力になる瞬間がさ、月でさ、
はいはいはいはい、はい。
くらいあるわけよ。まあ、2週間でもいいけど。
はい。
その、生理中だけじゃなくて、その前、
前もね。
もう何かが降ってきて取り憑かれるみたいな瞬間、
うんうんうんうん、
でもそれってもう冷静にこういうこと分析とか、まあ、リサーチとかでもいいけど、うん、したいのにできないんだよね、うん、
なるほどね、
でそういう瞬間とかにやっぱり男の人とか淡々と作業してたりとかするのを見て、
うん、
圧倒的に男の人が強いなって、
あー、そういう考え方ね、うん、なるほどね、
私はね、すごい思う、そういう意味で、まあ、非効率的なんだろうなとか言われちゃうのは、
うん、
なんか女からしても分かるし、もしも自分が働いてて、
うん、
今日体調悪いんですってすごい、まあ、言う人がいて、
はいはいはい、
効率が悪くなるっていうのは、うん、すっごい分かる、
そういうことか、なるほど、だからそれはその週に5回働いてとかっていうそのシステムがあるから、
もうそうです、
上でやってるからそういう風になっていくってことだよね、
うん、
基本的には、
ね、そのシステムしてはいけないのか、
いや分かんないけど、俺なんかはその例えば女の子の感情が動く時ってあるじゃない、
うん、
いろいろ感情があって、うん、その感情の動きが俺には基本的には理解はできないわけじゃない、
うん、
理解できないからこそちょっと美しいとさえ思うんですよ、
うん、
その感情の動きをただ撮ってると、それ撮ってるだけで物語になるわけ、
うん、
だからそこに関してまあ変な話羨ましいというか、それは利用すればいいのになって思う、
あ、女の人たち自分自身、
うん、そうそうそうそうそう、
ね、
いろいろね、その難しいんだろうけど、
いや、なんかあと女の人が女の人をあんまり支持しないっていうのもあるのかなみたいな、
あ、
あ、
なんだろう、結構ギスギスするみたいなわかんないけど、なんか、まあ、もちろん女の人を崇拝して女の人大好きだし、仲いい子とかも全然いるけど、なんかこう、うん、わかんないけど、なんか女の人が女の人を嫌うみたいなことって結構なんかこう目に見えて見るシチュエーションみたいなのが、
うん、そうだよね、それって多分男の俺よりね、お二人の方が如実に感じるんだろうね、
うん、ゆめりちゃんない？そういう瞬間、
なんかさ、それって多分さ、自分に自信がないとか、そういう体調が悪くなるとかを知っているし、なんて言うんだろう、それのなんかハンデがあるからとかもあるのかなって思って、だから信用できないみたいな。
そう、めっちゃわかる。そう、信用できないんだよ、なんか知らないけど。
なんか女の人って結構感情論が多い気がして、なんていうの、感情で動く。なんか男の人は冷静に抑えられる理性とかがちゃんと働くけど、女の人は結構感情で動く人が多いから、なんかその点信用ならみたいな。
あ、そう、信用で、あの、あれだね、そのちょっと友情関係とかもそうだけど、続かなくなったりとかするっていう経験論があるから、
それもあるね。
あるのかな。
なるほど。
男の人で感情的な人とかもさ、
いや、いるでしょ。
全然いるね。
うん、いるいるいる。
ね。なんか、まあ、
一
番は言えないんだろうけど。
うん。
でもなんか私の感覚、これもすごい感覚的な話だからあれだけど、感覚的に見て女の人は女の人を支持しないみたいなのがあるから、まあなんか権力を持つことも難しいのかなって思ったりする。
でも俺の感覚からすると、感情って感情なんで間違ってないわよ、じゃん、その人の持ってる感情だから。別に間違いはなんかないじゃん。感情がただ感情なんで。
確かに。
で、そのなんか分析して判断っていうのはデータなんで、感情の方が俺は正しいと思ってるのね。
そうなの。
うん。
めっちゃさ、でもさ、なんかこう怒り散らして結局それ間違ってたみたいなこととかあるじゃん。
失うじゃない、その感情を巻き散らして、いろんなものを失うじゃない、失うっていう事実が本物だと思うんだけど、
なるほどね、
で感情をなんだっけ、なんだっけ、エモい、エモいっつって、エモいっていう言葉がこういろいろ流行って、その感情にこうなんか注目が集まってるのって、やっぱり感情がなんかどっか
正しさを持ってるからみたいな。
そうそう、ある程度
の正しさも、その分析が面白い、めちゃめちゃ
からだと思うのよ。
確かに。
その社会的生活を送るにあたって感情だけでいっちゃいけないわけじゃん、それっていうのは社会生活を送るためにどうしてもしょうがないことだから、我慢してるわけでしょ。その我慢をどっかで外す部分を見たいんだと思うんだよね、みんな我慢してるから。
なるほど。
でもそれってなんか芸術の役割だなって思うんだよね。なんか映画とか見て泣くとか。
確かに。
うん。とは語るし。物を見たりとかね。
確かに。
なんか代替行為みたいな。
本当そう。
代わりに行ってくれる主人公が、
まあ、なんかアートってその自由の場だから、そのルールがそのを壊していったりとか、やしたりする場だからね、
いい話ですね。
いい話ですね。結構深い、深まった
。深いでもなんかアート自体も結構規制されようとしてるじゃないですか、そのインスタの赤版みたいに。なんかそれすごい嫌なんだよね。
でもある一方で、そのルールはどっか必要かなと思ったりもするんだよね、俺。
私もたまに思う。
結局ルールが全部なくなっちゃえば、なんだろう、
面白くなくなる。
面白くなくなるし。それを言い出すと、なんか
なんかその私すごいバタユのエロティシズムにそれつながると思ってて、禁止されていることを、法を犯すことによってエロティシズムが生まれるみたいな、
背
徳感みたいな、
そう、それが美しさであったりとかするみたいなのを結構自分の中で思想として持ってるから、なんかそのルールがあることによって それを犯していくことの芸術の良さというか、
うんうんうん
うん、
あるね、
うん、
ただルールをこうねそのなんか押し付けられていく感じっていうのはすごい窮屈だよね。
自体の中にルールができたとしてもそれをまた違うしなんかこううって頑張って考えてどうやったらその法の、あの穴から抜け出せれるのかみたいな、
うん、
もうやっぱりこうクレバーななんかアイデアで
なんかそうね
のがやっぱなんかアーティストの役割なのかな、うん、
やっぱりその、まあ、本当に意味で自由だった時なんて一度もないんで、
うん、
うん、本当の意味で、
うん、縄文時代とかもそうなのかな。
どうなんだろうね。なんかあの、ね、江戸時代はすごい性におおらかだったとは聞くけどね。
この間、
まあ、春画とか、
うん
うん、確かにあの、ね、すごい面白くって北斎とかってめっちゃ有名なペインターじゃん、
うん
うん、じゃあこうこっちで言うわかんないレンブラントみたいな、
うん、
でもレンブラントがさあんなエロいさ、
うん、
あのイラストとかをドローイングとかをさ描いてたらこっちもうさ大騒ぎなわけよキリスト
人、
そのだからなんかそういう意味でやっぱり春画とかああいう歴史がある日本ってやっぱそういう性に対しての宗教観とかも全然違って、
うん、
まあ、そういう意味でおおらかだった時代があるのかなとも思うし、だから今もさなんかそういうあのアニメとかで結構さあのまあめっちゃ強烈だったりとかエロ漫画とかもさ、
うんうんうん、
めちゃめちゃあるわけじゃん。でその AV とかもさすごいあるわけじゃん。
うんうんうん、
なんか基盤としてそういうなんだろうそういうものを楽しむものみたいなコンテンツとして一個の楽しみとして。うんはいなんかこう、うん、なっていく気がして
ああそうね
そうだよね
うんそれはあるね、
うん、春画展見に行った？
俺は行った
行ってない。あ、行ったんです。
あ、なんだっけ、なんとか文庫あれとか、青
あれでしょ、文京区だ
っけ。そうそうそうね、あれすごかったなんかね春画展であのいろんな春画がバーっていろいろあって大きいもう作品とかも結構あって大作もあるんだけど、一番良かったのはこうミニサイズの春画が、
うん、
見た見た
手帳サイズのやつでしょ。
ええ
もうそれもっとちっちゃいやつか。いや
カードくらい、カードよりもちっちゃい。
あそうそう、カードで持ち歩くやつでしょ
そうそう
持ち歩くのかな。そう
ポータブル春画でも日本人最強だなと思ったもん、その日。
すごい
天才だわこれ。ポータブル春画持ち歩くって、多分なんかこう道とかで歩いてて今日ちょっとお前今日何持ってるんだよみたいな今日のすごいのを手に入れたんだよみたいな、このカードみたいな
多分あの飛脚とかさ、
うん、
いたじゃない飛脚、
うん、
飛脚とかが走ってる途中に疲れてもうやだって多分瞬間とか見たんじゃないかな
頑
張る俺みたいな
ほらね、そう、逆にそういった意味で今スマホがあるじゃないですか。
そうね、そうね。
例えばおっぱいって検索したらおっぱいの写真が大量に出てくる時代じゃないですか。そのなんだろう、うん、その手軽さというか、
うん、
エロが簡単に手に入る世界みたいなのに対して、うん、女がその肌を見せて、うん、あの価値が落ちる世界っていうのが同時にこうあるわけじゃないですか。
はいはいはいはい、
すごい不思議だなと思ってて。
あ、なるほどね。
私は結構身体イコールマテリアルだと思ってて、その素材として自分を、まあ、一個 あのモチーフだったりとか、
うん、
で自分をなんだろう、なんか、
はい、
あの身体が個別にあるじゃないけど、
うんうん、
それはあくまでもモチーフみたいな、
うん、
自分のことを考えて、
うんうん、
世界に対してその簡単にあのおっぱいとかが見える時代にそれを、うん、あの身体を規制する意味とって何だと思いますか、うん、
でもあれだよね、あの規制って基本的に名目的には子供に 見せちゃいけないみたいな感じなんじゃないの、違うのかな、
うん、
あと性犯罪助長するとかさ、そういうこととか発端なんじゃないの、わかんないんだけど。
ああ、なるほどね。あの確かにすっぽんぽんで歩いてたら、まあ、性犯罪につながるもんまあ、そういうことか。
そう、わかんないんだけどね。
うん、ああ、ね、ここでそういう厳しさを持ってる人があんまりいないか。エミリちゃん若干厳しさ持ってる？
厳しさ持ってない。逆に私はなんか生物学的に考えてたんだよね。
うん。
なんか体みんな持ってるものだし、
うん、
なんていうんだろう、こう。そう、私も使ってたとマテリアル的な考えはある、
うん
うんうん、
そうだね、
なんかただの入れ物だと思ってる、
うん、ね、てか、
あ、ほんとそう、
あれ、光学機動隊とかとも似てて、アニメも、え笑った光学機動隊とかもそうじゃん、
心
を擬態化させて精神を注入するっていう、
うんうんうん、
なんかそういう世界があり得るには、そのまず身体を捨てることが重要で、
うん、
だと思ってて、
うんうんうん、
やっぱりその自分の体に対してすごい価値を置いてると思うんだよね、みんな、
うん、
もう良くないとか思ってるんだよね、自分が
なるほど、はいはいはい、
すごい、なんかもうギャルだからさ、もうよくないみたいな
、はい、ギャルのマインドは最強だと思う、
ね、最強だよね、子供なんだって
ギャル最高だよね、
ギャルは最強だよ、だってなんかその子供とかがさ、すごくいい絵を描くようにギャルもさ、やっぱムッチであるから、うん、なんて、うん、その強さがあるよね、
うんうんうんうん、
うん、
ある
まあ私ギャルでもないかもしれないけどね。エミリちゃんギャルだった？
ギャルじゃない、全然ギャルじゃない、
全然ギャルじゃないよね。
でもカースト上位のなんか一番静かなやつだった、ずっとなんで私カースト一番上にいるねみたいな
面白い。え、そのさ、相沢さんが学生生活だった時代とかってカースト制だった？
カーストってあれですか、なんとなくあの分類があるやつでしょ？
そうそうそう。
ああ、俺なんか割と孤独だったかな。
ああ。え、そうなんだ。え、普通に共学？
共学。
うん、共学で孤独？うん、本当に？
孤独だ。あ、でも女の子は周りによくいた
もうその時からハーレム好きなんだね。
いや、ハーレム好きなわけじゃないけどいや、女の子の方が話せるというか、
うーん、あー、
姉ちゃんのあれだと思うんだけど、
共通の話題があったりするのかな、やっぱり。
そうだね。
うーん、でもなんかいるよね、うん、の女の子に好かれる男の子、別になんかそれはめっちゃモテ、なんかめっちゃモテる、キャッキャされるとかでもなく、普通にそのままいる人、うん、
そうだね、モテてたわけではない。
うん、逆に男としてダメだったんじゃないの、姉ちゃんさん。
うんうん、そうだね、だからなんかあのなんだろうね、あんま面白くなかったな
そんなハーレム面白くなかった
やな面白くなかったね、なんかこう青春、青春なんだろうな。
え、その、うん、女の人、まあその カーストっていうかグループみたいなの中ではさ、
うん、
自分はどういうポジションだった？
俺特に何も言わずに、どういう感じなのか、
ね、
無無じゃない？
めっちゃカメラじゃん、カメラの技法と一緒じゃん。
いやでもなんかとにかく男の話題は面白くなかった。
男の
人周りの男の話してる内容は。
なるほどな、
うん、
そうなんだ。私結構女子校あったからっていうのがあるけど、
うん、
女子校の行った時私もカースト制の上の方よ。
うん、まあそうだよね。
そう
だろうね。でしょうね。
権力だから。自分の意見めっちゃ言ってくからね、
うん、
上の方だけど、まあ結構頭悪かったから、うん、そういう意味で抜け感があるトップだ、トップっていうか上の方にいる。けどその逆に女の人たちの話題がつまんなく聞こえる世界なわけよ。ずっと常にそれだから、
うんうんうん、
で外に出た時に男の人たちと会って、この人面白いみたいな、
うん、あー女子校ね、はいはいはい、
っていうのはあったかな。
ずっと共学だったけど、でも小中は女の子たちのなんか話がつまんなかった。
あーそうなんだ。
なんかジャニーズとか全然興味なかったし、なんかみんなジャニーズ好きで、なんか誰々くんがいいとか言ったけど、全然興味なかった。
あーでもそんな感覚。
そう。確か男の子とかもね、小中とかで、それこそ面白い話とかしてそうだけどね。
いや、面白かったのかな。
わかんないけど。でも私の学校結構多分特殊だから、普通に先輩から AV 動画とか送られてきて授業で演じたりとかした。
やばい。
へ
え。なんだそれ。
なんかまあ変だったな。そういう点が面白かったかな。ジャニーズとか私も通ってきてないけど、いた？周り。
いや、周りいたよ。
へ
ぇ。無理やりなんか話し合わせるために勉強してた。すごい、なんかちゃんとカトゥーンの CD とか聞いてた。
うそ？
えらい。
えらすぎる。でも確かに私たち中学の時とかってカトゥーンめっちゃ流行ったよね。
流行った
と嵐、
うん、あと平成ジャンプ好きな子もいたな。
あ、平成ジャンプも確か山田だっけ、
くん山田
とかね、うん、確かにいたわ、いたわ。え、男の子とか撮ったりしないんですか、
相沢？
うん、
俺、
うん、
あ、何回か撮ったけど。
あ、そうなんだ。
へ
してる。
見たい
見たい。
あ、でも裸じゃないよ。
わかってる。え、でもなんでそれは裸じゃないの？
なんかただ散歩しただけ。ただなんかやっぱ興味深い男の子もいるわけよ。あ、この世代で、あ、こんなこと考えてんだとか、すごいなみたいな子がいるんで、そういう子映したらなんかあるかなっていう感じで撮ってる。撮ってた。
いや、なんかそういうところもニュートラルに。
まあでもやっぱりそのなんだろう、性的思考が女の子なんで、
うん、
基本的にはだから俺が動きやすいのはやっぱ女の子の方が撮ってる方が動きやすいというか、
う
ん、シャッター押しやすい感じはあるかな。
そのなんかこう自分がグッとくる瞬間みたいなのがやっぱ女の人の方が
やっぱ、うん、そうだね、そうね。だからやっぱ女の子の方がなんかいろいろ映しやすい は映しやすいかな。ただなんか男の子もまあ撮りたい時あるけどね。
そうなんだ。
うん、めったにないけど。
めったにないよね。
めったにないかな。
なんか、でもなんかいい、もなんかなんかこうアイドルっぽい男の子とか、
うん、
ちょっと育ててほしい。女子的に。
なるほどね。
いい世界観みたいな。ちょっと見てみたい。
男だとやっぱ若い子も撮ったけど、
うん、
なんかおっさんとこうなんかピリピリするよみたいな感覚で撮ってた方が面白いかもしれない、
ね、ああなるほどね。逆自分となんだろう共感する部分だったりとか。
そうそうそう、なんかこの人変なこと言ったらぶん殴ってくんじゃないかとか、
うん、
いう感覚の人とやってた方が多分なんか男の場合面白いのかなって気はする。
そうなんだ。すごい、うん、なんかやっぱり結構受け身というか結構 M なんだね、
うん、あ、本当？俺ね特にどっちもないと思うよ。
うん、ないと、すごいニュートラルなんだけど、ノーマルなんだけど、なんかその攻撃されてもそれすらも受け止められるよみたいな。
ああ、まあなんかやっぱその写真自体が写真って受け身なんで、
うん、
なんか何かを存在してるものに対して押すっていう感じなので、なんとなく受け身感かな。そんなこともないか。どうなんだろうな。
なんかね、今のただのもう完全に頭の中がホモホモしてるだけなんで、私の中
ホモホモしてる。
相沢さんそっちかみたいな。
ああ、でも男はないよ。
ね、マジレス、マジレスね。
男はないね。
もう絶対ないんだ。
まあないと思うね。
エミリーちゃんとか女の子ありかもとか思う瞬間とかある？
ありかもとは思わないけど、撮りやすいのは女の子の方なんだよね。男の子も撮るけど、なんかこう、なんて言うんだろう、なんだろうね、なんか自分の投影みたいなできるから、うん、
確かに。あとなんか女の人の方が撮られ慣れてるっていうのも、
あーあるあるある。
それすごい不思議だね。なんか女の人の方がやっぱりこうビジュアルカルチャー的にモチーフになってることが多いから、
うん、
やっぱりそういう人も増えるみたいな。
うんうん、
面白い。
なんだろうな、女の人の方がなんか自分の存在、体を含めた存在に対してなんか、うん、いろいろ深く考えてるような気はするけど、
うん、
撮ってるといつも思う、それは、
うん、でもね、たまにね、その私結構自分でなんでヌードがすごい気になり始めたかっていうと、あの美高とか美術、私女子美術大学の付属の中高行ってて、でそれでやっぱヌードデッサンとかがあるから、女の人の体ってマジ神秘的みたいな感じでずっと書いてたわけ。女の人の体自体も綺麗だし、自分の体も最強だと思えてくるんだよね。それで、まあ、なんかこう自分のことを別格のモチーフとして使っていくみたいなのがあって。
そうだね。
何の話してたんだっけ？なんでそれでつなげようと思ったんだけど。あれ？
わかるわ、その感じ。
だっけ？
何の話してたんだっけ？
全然つかなくなった。
めっちゃ違うよね。急に話変わったよね、私。あれ？
いや、多分つながってるんだと思うよ。
つながってるよね。
多分つながってるんだけど、俺もう覚えてない。
あれ？さっきまで、あ、そうっす。だからやっぱ女の人が綺麗だって思う瞬間がすごい多いんだよね。だから自分もその 写真撮ったりとか、
うんうんうんうん、
やっぱ女の人をが扱いやすさはあるかな私に、
うんうん、
でも確かにあの女の子が女の子を見て、
うん、
可愛かったり美しいって思う感覚が俺にはないんだよね、その男に対して。
あ
かっこいいとかこうなりたいとかってのあんまない。だからよく言うじゃない、女の子って、
うん、
可愛い、まあ例えば
タレントだよね、
うん、そうそうそう、タレントに対してとかでも可愛いとかってあるじゃない。
でもさ、そのさ、それって女の人がもはや性質だと思ってて、
はいはいはい、
あー分かる、
人に対して可愛いっていうのも女の人がここに対してかっこいいっていうのも同じ。でも男の人はその女の子めっちゃ可愛いよ、男の子可愛いっていうそういう行為自体をもはやしないみたいな。
ああそうだよね、
うん、
ないよね。
なんか女の子って変身願望があるのかなって思って、メイクとかもそうだけど、
はいはいはい、
男の人は多分幼少期でそれが消えるのかなって思う。
変身願望全くないもんな。
ってことはさ、なんかそのなんかさ、これすごい下ネタじゃないけど、なんか性器の話になるけどさ、うん、男の人の性器ってすっごい変身するじゃん。
はいはいはい。
なんかそこにもつながる。
ああなるほどね。女の子は変身ができないから。
うん。けど男の子はいや今これくらいだけど、いや
すごい本当だ変身だ、
変身だよね、
変身だ、
うん、やっぱり身体の身体がえなんかえをから影響するその精神面みたいな、あるよね。
それは
男の子の変身願望が幼少期で消えるっていうのはそこから成長していけるからみたいな
事実、そうかもしれない、
うん、うわー本当だ、ちょっとわかる、
わ、ね、かる、
あ
っかな
あ、青天の霹靂ですわこれ、
ね、だけどやっぱりその変身がない分、うん、なんだろう、違うところで見せなきゃいけないじゃないけど、
うん、
あるのかな。
そんなのはでもあるかもしれないね、もしかしたらね。
どういう、
あでも変身って考えたことなかったわ。
私は結構なんかそのまあ男性器に最近興味を持ち始めて、
はいはいはい、
珍しく、珍しくっていうのはあれだけど、あそうで、そのデッサンしてる時とかもさ、女の人をデッサンしてるわけじゃん。でそれで自分であの自分の体とかもさ、まあ、写真撮ったりとかしたんだけど、
うんうん、
自分がもしも、もしもね男だったらさ、自分の男性器とかもめっちゃ自撮りとかすると思うんだよね。
ああ
絶対、
ああそう、
デッサンとかでめっちゃ描きまくると思うんだよね。
ああ、
うん。そういうキャプチャーなのって、ね、相澤さんあんまない。あんま自分に興味。
まあないね。
あそうなんだ。自分が男の子だったら絶対そういうこととかしてると思う。
へえ、そっかそっか。
うん。
あんまないね。だから自分を写真に残したいとか全くないもんね。
ああ、そうなんだ。
うん。
でも男だったら多分残さないと思う。写真とか。
へ、うん、そうなんだ。
なんか女だからできるかなって思う。
ああ。
なんか自分が多分、その性別が違っても結局性格一緒だったとしたら、
うん、
あんま変わんないっていうか、結局自分のめちゃめちゃ魅力的な部分を自分で認めていきたいみたいな。
はいはいはいはいはい。
うん、とか思ってそう。という意味で、なんかあの、その女の人の体自体がすごい美しいから、
うん、
というよりも、なんだろう、男の人が女の人に対する目線みたいなのがビジュアルカルチャー的に多いから、
うんうんうん、
モチーフになりやすいのかな。
あ、まあそうだよね。
なんか結構女の人って男に対す人の体に対する興味関心みたいなのってあんまりさ
ないよね。
出さないじゃん。
うん、
うん、
うん。
ね。
ないのかもね。
ないのかな。
うん、なんか俺ないんじゃないかなって気がするけど。ないって言うとなんかあれなのかな。
ないって言うとあれだけど。
ちょっと違うんじゃないかな。
私もね、やっと最近男の人の体の美しさ若干理解し始めたみたいな。
おお。
ああ。
から。
男の人は女の人の体めちゃくちゃ興味あるじゃん。なんかエロ本とかもそうだけど
さ。うん。
うん、でもそれはコンテンツがあるからなのでは。
ああ、それ逆なんじゃん。じゃあ女の人に向けての男性のコンテンツがないから、
うんうん、見慣れてない
興味が、
うん、
うんうん、なんかちょっと怪奇なものみたいな。
うん、
よくさ、なんだっけ、スポーツ選手とかがさ、下着の、うん、男のスポーツ選手とかがさ、下着の広告やってたりするじゃない。
うんうん、
結構もっこりさせて、
うん、
ああいうのとかっていうのはどういう感覚で見てるの？
何も思わないマジで。
だよね、そうだよね。
うん、思わない、思わない、
何も思わないわ。そのもっこりしてるとかも気づかないかもしれない。
あららら、そうなんだ。
うん、
そこじゃないんだね。
うん、
ああ、そうなんだ。俺なんか若い頃、例えばさ、なんだっけ、キャンキャンみたいな女性誌あるじゃない、
うん、
キャンキャンみたいな女性誌で、ショートパンツ履いて、ちょっとおしゃれにしてる、普通の写真あるじゃない、ファッション写真。
うん、
あれとか、ちょっと、うわぁ、いいなぁと思ってたけどね。若い頃。
すごい
なぁ、みたいな。
出場するみたいなね。
そうそうそう。あれですら。
そういう意味でやっぱり性欲みたいなのはなんか若い頃女の人少ないのでは？
性衝動のスタート地点が多分違うよね。
うん、うん、違うと思う。
違うよね。
うん。からやっぱりそういうところに目がいかない感じ。
うん。報告。そうなんだろうね。
でも、
うん。
なんかそれよりもあこの構図変だなとか。
うん、
自分
そっち行くんだ
よ。自分
職業病。
職業病だわ。このフォントのここの隙間気になるなとか。本当そういうとこ目いっちゃうからな。
そうだよね。俺が多分2人の年齢の時はまだ全然そのビジュアルでギンギンになってたからね。
うん、
あ、
大変だよね。
大変だったね、今思うと。
治安ってさ、男性って常に犯罪者に近いさ、
そうそうそうそう、
役わけじゃん。
うん、
で女の人はさ、常に被害者になりやすい。
被害者の、
もう、うん、体を持ってるだけでね、っていう構図が、うん、まあ身体が変わらない限りその構図が変わらないから。
うん、
ね、
そうだね。
うん、
ただそのあれだね、これすごく難しい言い方なんだけど、オスがメスを押し倒すエネルギーは動物的に必要だったりするじゃない。
うん、
そう、でもそれが社会、今の人間で言うとそれはもちろん NG なわけじゃない。
うん、
その、なんだろう、無理やりとか、
うん、本能的に任せて、そうそうそうそう、ことはね、
そう、本能的に任せて感情で動く、感情というか、ね、うん、そっちで動くっていうのはダメなわけで、
うん、
そこのバランスを取るのって確かに男ってねちょっと難しかったりするんだよね、若い時は。特に
さ、若い時はもうどうしようもないわけじゃん。
そう
でさ、ちょっと何かしらがあってさ、あっとかなったらさ、
うん、
もうかがんで歩かなきゃいけないわけ
だ。そうそうそうそう
そうね、私もうなんか女子校だったからさ、もう全ての話がさ、こう漫画とかさ、なんかそういう聞いた話とかで育ってるからさ、事実は分からないんだけど、はいはい、もうそういうイメージなんだよね、うん、若い男性は。
そうだよね、
うん、
それもあんまあながち間違ってないと思うよ今の若い子は知らないけど、分かんないけど、
でも、そう、それも時代によって変わるのかな。
でも俺今の若い子って男の子ってすごい優しくなってると思うよ、いい意味で。すごくいい意味で。
優しいとは？
優しいって、あの女の子の立場をしっかりと尊重して動いているような気がする、見てて。
権力的にこう従わせないみたいな、
うん、そう、俺男なんだからさみたいなことはないと思う。
あ、そういうオラオラ系がかっこいいっていう時代も終わったよね。
うん、
うん、
あの、ね、俺なんかの世代の時はまあ何、男はしっかりしなきゃいけないみたいなのが根本にあって、ね、男は主導で動くんだぞみたいなのが概念的にあって、
うん、
それがなんかいろんなところにこう影響してたことは確かで、
うん
うん、でもそういうのが今の若い子いい意味で取れてて、
うん、
あの女の子とすごい共同でさ、あの尊重して動いていく姿を見るけどね。
うん、
装飾とかそういう意味じゃなくて、
うん、でも、もうそういう人たちがやっぱこう割合が増えていくといい世界になるよね、きっと。
良くなってると思うよ、すげえ良くなってる、
うんうん、めちゃめちゃ尾崎豊みたいな、めっちゃオラオラ系が締めてた世界よりね。
そうそうそうそう、
坂口健太郎みたいな優しさを持った、あ、優しいのか
いまいちピンとこないけど
ピンとこない、
パッド映画
もう全然興味ないからわかんない
あと女の人も、
うん、
俺なんかの世代に比べたら言いたいことは言えてるような気がする、
うん、
言えるようになってきてると思う、うんうん、だいぶね、
やっぱそうしようみたいな風潮がちょっとずつ浸透してるかなのかな、
う
ん、
声を上げてるような気がする、
うんうん、まあね、それでもね、やっぱ日本はやなんかそういうなん女性蔑視みたいなのが、ん、女性差別みたいなのが、うん、やっぱ働き方とかに顕著に出てるからさ、なんだろう、
なるほど、
うん、まあわかんないけど、その上に立てなかったりとかさ、
あ、
人もいるからね、だから、ね、ちょっとこれから楽しみですね
いや、これから楽しみだよ、だから2人の世代が、うん、まあ30、40ぐらいになった時に、
本当に私たちの世代で結構だいぶ変わると思う。
だいぶ変わると思うよね。うん、本当そう。
そのすごい汚い権力的なものとかにすもう見てきてるから、
うん、
その事実を知っていても感情で世界を動かそうとしても権力が勝つみたいな世界を見てるから、
うん、
うん、やっぱりそこはなんか変わっていくのかなと思いたいよね。
だからいろんな意味でバランスは取れていくと思うんだけどね、どんどんどんどん。
そうかな、
うん、
あと身体を捨てることかな。
難しいね
身体を捨て、なんか別に完全にそれはなんか身体を捨てなくてもいいんだけど、
うん、
そういう思想がないと、
うん、
なんだろう、結局悪につながるような気がしてて、
うんうんうんうん、
逆に自分を大切にしてそこに価値を置きすぎるがゆえに、
うん、
あの打撃がでかいみたいな。
はいはいはい、うん、そうだね、うん、
うん、も気がする。
それをさ理解して理解して進める人がどれだけいるかっていう、
本当だよね、
ことだね、うん、
確かに。でも結局人間はさ、うん、人間のさ自身がすごい大切だからさ、
うん、
オーガニックであることをすごくさ、
うん、
こう大切にするじゃない、
うん、
こんだけいろいろ世界壊してるのに、
う うんうんうん、
そういうことで人体改造みたいなのとか、
うん
ね、肉体改造、肉体改造は違うかみたいなのとか、擬態化とかは、
うん
ね、難しそうですね。
難しいんだろうね。すげえな、難しいよな、
うん、身体が変わればすごい、ずっとこの話にこだわってるけど、
うん、してして、
やっぱりそういう差別じゃないけど払拭されると思うんだよね、もう一気に、
うん、
一気
意識だけってことでしょ。
そうそう、
うん、だと思うよ。
だって一緒だもん全部。
その差別って、うん、なんだろうな、あ、この話はやめた方がいいな。
でした。
いや、差別ってその、うん、大多数は一般論から出てるの、
うん、
と、うん、あとその個々が持つ嫌悪感から出てるじゃない、
うん、
例えば、おっぱいが大きい女の子が正義だと、
うん、
いう一般論があって、おっぱいがちっちゃい子を差別する、
うん、
例えばだよこれ、
うん、
で、なんだろう、いつもうんこくっつけてる小学生がいたら、
うん、
汚いっつって差別する、
うん、
とかっていうのも、
うん、
そういうなんか、あれからあるから、
うん、
何の話してたっけ。
その身体を払拭か、
そうそうそうそう、だからそれを身体払拭すれば、
うん、
基本的にそれはなくなるんだよね。
うん、そう、うん、と思うってか絶対そうでしょ。
そうそうそうそう、
だからその思想を育てることがまず第一として私重要だと思ってて、うん
うん、そうね、
のなんか身体をあまり大切にしすぎないというか、
うん、
うん、それ自分の体はもちろん大切にするけど、なんかそうなんて言うんだろうな、思想的に
意味を持たせすぎないってことでしょ。
そうそうそう、うんうんうん、
すげえ高度だね。
衛星ラジオ。